私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方一同にあるように。アーメン。恐れるな。先週私たちは恐れるなと告げられた主の言葉を預言者イザヤの口を通して聞きました。そして聖書を通して告げられる恐れるなとの命令は、恐れる必要がないこと、恐れる理由がないことを意味していると聞きました。しかし私たちは絶えず恐れているのです。聖書を通してこの命令が最も多い理由がそこにありました。今日も一人の恐れる人が登場してまいります。その名はヨセフ。彼が恐れたのはマリアについてのことでありました。次のようにあります。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。ヨセフはその噂を耳にしたのでしょう。しかも聖霊によって身ごもったことなど知る由もありません。ヨセフはマリアのことを思って恐れたのでありました。ヨセフの4つの行動に目を向けてみたいと思います。すなわち密かに縁を切ろうと決心したこと、このように考えていたこと、妻を迎え入れたこと、そしてその子をイエスと名付けたことであります。聖書は次のように伝えています。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。私たちは受胎告知の場面を知っておりますから、マリアに起こったことが神の御心であるとわかるのです。しかしそれを知らないヨセフにとってマリアが身ごもっているという事実は恐れをもたらすのに十分でありました。なぜなら律法によるならばマリアは姦通の罪を犯したと疑われ、石で打ち殺されるかもしれない、そのような危険の中にあったからです。ヨセフは正しい人であったと言われていますが、これは律法に従うという意味で正しい人ということであります。ヨセフはマリアに告げられていた神のご計画を知る術もなく、その正しさゆえ律法の規定に従って全てを捉え解決しようと決心したのでありました。この決意には並々ならぬ思いが込められていたことでしょう。覚悟とも言える強い意思決定には随分悩むこともあったでしょう。しかし律法に従うならばマリアと密かに縁を切り去らせることにしかマリアが生きる方法は見出せなかったのです。律法という枠組みの中で最善の方法を選び取り、それを実行することを決意したヨセフでありました。このヨセフには 律法に従う正しさの中で、人間のなすべき最善を尽くした姿を見出すことができます。これが第一の行動であります。しかし決心してなおヨセフは考え続けていたというのです。律法の枠内に生き、それに従った最善と思われる決断をしながら、それでも割り切れない何かを感じていたのでありましょう。ヨセフは考え続けていたのです。悩んだ挙句、ようやく決意に至るはずだったのですが、その後も考え続けたヨセフの姿にマリアへの思いやりを感じることができるのではないでしょうか。ヨセフは苦しんでいたに違いありません。マリアの命を救うために自分ができることが何一つない。少なくとも律法の規定の下では何一つマリアの命を救う手立てがないという現実、自分の無力さというものに苦しんでいたのです。ところがこのように考えていると主の天使が夢に現れヨセフに告げたのでした。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。律法の下でマリアは死を免れることができない状況にあると考えたヨセフは、密かに縁を切ることができるとする別の律法の規定によって少なくともその命を救うことはできる、これが唯一の手段であると決心したのでした。しかしヨセフは決意したその後もマリアの命のことで思い悩み考え続けていたのです。そして夢に現れた天使はヨセフがした決心を恐れだ、このように指摘しているのです。主の天使が告げているのは、恐れず律法の規定を超えて妻マリアを迎えるということであったのです。そしてヨセフは眠りから覚めると主の天使が命じた通り妻を迎え入れました。夢で主の天使が現れるまでのヨセフは恐れ惑っておりました。律法に縛られ、律法の下で最善と思われる方法を選び取ることしかできませんでした。しかし眠りから覚めたヨセフは主の言葉に従って行動したんです。そこにはもはや迷いはなかったことでしょう。このようにヨセフを行動させたのはマリアが聖霊によって宿ったことを理解したからでもなく、もちろん主の天使が夢に現れたからでもありません。ヨセフがすぐさま行動したのは主が告げる恐れるな、この言葉を聞き、この恐れるな、この命令をそのまま受け取ったからに違いないのです。また25節、その子をイエスと名付けたとあります。ヨセフは主の言葉に従ったことがわかります。また聖書において名前は重要な意味を持っており、一つは名前がその人物の在り方、生き方というものを表すのです。イエスという名はヨシュアという名のギリシャ語名になります。 ヨシュアの意味は主は救いであるとなります。主の天使が自分の民を罪から救うからであると告げている通りです。ヨセフがその子をイエスと名付けたのは主の言葉に従ってのことでありましたが、それにとどまらず、生まれる子が主は救い、民を救うものであるという神の御心を受け止めたということになるのであります。さて、主の天使は次のように、幼子の誕生はこの予言が実現するためであったと告げています。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。インマヌエル、すなわち神は我々と共におられることが、今日ヨセフに向けられた恐れるな、恐れる必要がない理由でありました。ヨセフが強くなるからでも、ヨセフが正しくなるからでもなく、インマヌエル、神がヨセフと共におられるからでありました。このことがヨセフを立法から自由にし、マリアを迎え入れさせる力となったのであります。私たちは一般にあらゆる恐れ、あるいは自分たちを束縛する何かから自由にされるのは、より強く、より大きく、あるいはより多い、そのような力によるものであると理解するかもしれません。しかし実際、私たちが生きる世界では強いもの、大きいもの、多いものが力を持っているということは少なくないのです。しかしクリスマスの出来事が私たちに示しているのは、そのようなこの世の論理とは正反対と思われるものでありました。クリスマスの出来事が示す、私たち全てのものがあらゆる恐れから解放されるの、大きく強く多い、そのような力ではなく、小さく弱さを感じさせる幼子によってでありました。それはそのような弱さ、小ささ、足りなさに、インマヌエル、そこにこそ神が私たちと共におられるということを私たちが知るようになるためなのです。このように考え続けているとき、私はパウロの言葉が思い出されたのであります。パウロは病を負っていたと考えられていますが、それを取り除いてほしいと主に3度願ったことがありました。そして主から与えられた答えについてパウロは次のように書いているのです。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。この世の論理では、力は強さとともに、大きさ、多さとともにあるとなるのでしょう。私たちもまた強さ、大きさ、多さ、それにより価値があると考えることがありますから、それらを望み、それらを目的であるかのように受け止めてしまうことがあります。教会の成長という場合、人が増え、財政も豊かになることと理解してしまうことでしょう。 ですからそうでない現実を前に私たちは恐れるのです。しかしパウロに与えられた主なる神の答えは、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるというものだったのです。神の力は私たちの弱さの中で、私たちの足りなさの中で、私たちの小ささの中でこそ発揮されると言われているのです。私たちが、私たち個々人も教会の交わりも弱く小さく少なく足りないのは、そこに神の力が十分に発揮されるためである、このように言われているのです。何を恐れることがありましょうか。十分に発揮されるためと言われていますから、私たちが弱ければ弱いほど主なる神の力は十分に発揮されるのです。ですから弱さ、小ささ、少なさ、足りなさといったこの世において恐れをもたらすものに私たちは惑わされてはならないのです。年を重ね、以前と同じようにできなくなった、年金生活のため献金が以前のようにできない、教会に人が増えない、若い人が少ない、財政が厳しい、私たちの恐れとなるような現実のただ中に私たちは確かに置かれています。しかしその姿は律法の規定の中で恐れたヨセフのようなのではないでしょうか。ヨセフは主の天使が告げる恐れるな聞き、その恐れるなをそのまま受け止めることで解放されたのでありました。自らの判断によるのではなく、恐れるなと告げられる主なる神に全て委ねた時、ヨセフは恐れから解放されたのです。私たちもまたヨセフと同じようにこのクリスマスにあって、恐れるなと告げられる言葉を聞いてそのまま受け止めるようにと教えられているのです。私たちの恐れる弱さも小ささも少なさも足りなさも、それは主なる神の力が十分に発揮されるためにかえって私たちに必要とされているのだ、このように御言葉は語りかけているのです。だから恐れるな。パウロは続けて書いています。だからキリストの力が私のうちに宿るよう、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。十分に発揮されようとしている主なる神の力に全て信頼して自分の弱さを誇りとすることさえできる、このように言われているのです。私たちの恐れの要因であった高齢化も、さまざまな厳しさも、弱さ、小ささ、少なさも、色と色とうまくいかない現実も、さらに病気であることも、そこに主の力が十分に発揮されようとしているのである。パウロに言わせるならば、大いに喜んで誇りましょう、このようになるのです。インマヌエル、この神は私たちと共におられる。今日私たちが耳にした言葉は、恐れるなという 主の告げる言葉の理由でありました。マタイによる福音書の終わりでもイエスは世の終わりまでいつもあなた方と共にいるインマヌエルと約束しておられるのです。インマヌエルとはイエスの呼び名ということではなく、イエスそのもの、つまりイエスが世の終わりまでいつも変わらず私たちと共にいる神として今日お生まれになったということなのであります。ですから私たちは出口の見えない不安、恐れ、悩み、孤独の中にあったとしても、自分の弱さや足りなさ、小ささに不安を覚え恐れる時にも、その時々に私たちの主は共にいて、その弱さや足りなさの中に、悩みや悲しみに包まれる現実のただ中に力を十分に発揮してくださるのですから、恐れるな、この呼びかけの中で私たちは日々安心して生きることができるのです。これが今日クリスマスに私たちが聞く福音の言葉なんであります。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。
アーメン。